私たちがこの聖書講座の時間に勉強しているものは、ヘブル人への手紙11章に書かれている人たちがどのような点で神様から称賛されるものとなっているのか、どのような信仰の行動を取ったのかということについて勉強していきたいわけなんですけれども、聖書には、これは旧約聖書には、この人たち以外の人たちでも、つまりヘブル書11章に書かれている人たち以外の人たちでも、素晴らしい信仰を持っている人たちのことが書かれております。私たちの方から見ると、ヘブル書の11章に引用されている人たちよりもはるかに優れた信仰を持っているのではないかという人を見つけることができています。けれどもヘブルの11章ではそういう人たちが引用されていないんです。どうしてかという疑問が湧いてまいります。聖書というものは神の霊に導かれた人たちが神の言葉を書き取ったもの、そして私たちに学ばせ、正しい考えを持たせ、正しい歩みをさせるために私たちに与えているものだと教えている。ヘブルの11章を通して神様が私たちに教えようとしているものは、信仰というものはレベルの上でどれほど高いものであるべきなのかということを書いているのではないんです。どんな行動を取ったらば神様が信仰というものに対して100点満点をくれるかということを教えているのでもないんです。ここに書かれている人たちというものは、ヘブル書の11章に書かれている人たちというものは、どの点が素晴らしい信仰なのかということを書いているものなんです。だから私たちがヘブル人への手紙11章を学んでいくときに、もちろんその人がどんな間違いをしたのか、どの点では信仰のない行動を取ったのかということも知らなきゃいけないんですけれども、そういう人がどれほどまでに素晴らしい信仰を持つことができるようになったのか、この人たちが環境に動かされることなく、感覚から来るものに動かされないで、神様の言葉、約束に基礎を置いて信仰の行動を取るところにまでなったのかという点について注目をしていかなければいけなくなります。私たちの目から見たらば、あの連中は環境から来るもの、感覚から教えてくるものをちょっとでも目を向けたら神様の言葉なんか信じきれないではないかと思うような時にも、神様の言葉、約束を信じてその通りの動きを取っている。だからどうしてそういうふうにできるのかということを学ばなければいけなくなります。しかもですよ、それだけではないんです。このヘブルの11章に引用されている人たちの信仰の行動というものは、ただ単にその人を豊かなものにするといったような結果を生み出しているだけのものではないんです。例えば信仰を使ったからこういうものが手に入った、ああいうものが手に入ったといったようなものを言っているのではないんです。後の世にまで大きな影響を及ぼすような信仰の行動をとっていることが書かれております。しかもその後の世にまで影響を及ぼすような信仰の行動というものは、ただ単に神様の言葉、約束だけを信頼して行動を起こしている。周りに目を向けたら、とてもじゃないけど神様のこの約束、言葉に従うことができないだろうと思えるような時に、あえて神様の言葉、約束だけを信頼して行動を起こしているという点に注目をしていただきたいんです。ヘブル書の11章の22節を見ていただきましょう。これは今日のところに来ると思うんです。ヘブルの11章の22節ではこう書いてあります。信仰によってヨセフは臨終の時、イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しました。ヨセフという人がどういうふうにして最後にこの信仰の人とここでもって神様から引用されているのか、神の霊がこの著者を、これポールと思うんですけども、ポールを通してわざわざここに引用させているのかということをここから調べていきたいわけです。信仰によってヨセフは臨終の時、もう少しで死ぬという時にイスラエルの子孫の脱出を語った。信仰によってヨセフは死ぬ時に自分の骨について指図をしたということになっております。ヨセフというのはどんな人だったのか、どういう人生をたどってきたのかというところから勉強に入ってみたいと思う。 だけれどもですね、時間の都合から言ってごくごくかいつまんだことしか説明する時間が今日はないもんですから、皆さんご自身が後ほど、まあ、主に創世記の37章から47章までを読んでいただきたいと思います。だいたい37章から47章までの出来事を今日の中心にして、それからもちろん先に進まなきゃいけないんですが、中心にして話して、それで今これからですね、ヨセフというのはどういう男なのかというのをこの37章から47章までに書かれているものをごくごくかいつまんで説明をしていきたいからなんです。後ほど読んでいただきましょう。ヨセフという人はヤコブの子供として11番目に生まれたものです。父親ヤコブから大変可愛がられていただもんだから、兄さんたちからでね、ヤコブというのは二人の奥さんと、レアとラケルと、それから二人の女奴隷と、合計4人から子供を産ませてるんですけども、だけどもその年齢的に言って生まれている段階から言ったらば、このヨセフのお兄さんたちが、上の10人兄さんがいるんですけど、この上の10人から妬まれた生活をしておりました。お父さんに可愛がられていたからです。でこのヨセフはよく夢を見ていた人なんです。だけれどもですよ、聖書には年寄りは夢を見、若い者は幻を見るというふうなことがですね、この旧約聖書の後ろに書かれている。そこから見たらばヨセフはまだ若かったんだから幻を見たんではないかと言えるんですけれども、自分自身の将来のことについても、自分のお兄さんたちの将来のことなどについても、いろんな夢を見ております。そしてある夢を、お兄さんたちがヨセフに頭を下げて敬意を表しているといった夢を見たということを兄さんたちに喋ってしまった。だもんだから、そうでなくても面白くなく、兄さんたちがヨセフのことを面白くなく思っていたのに、こんなふうにして兄さんたちが今度ヨセフに頭を下げるんだなと言われたもんだから、今度はヨセフを憎むようになってまいりました。でどうしたかといったら、ヨセフが17歳の時にお兄さんたちが羊を飼っていた場所に行ったらば、兄さんたちはある一つの計画をして、このヨセフを奴隷としてイシマエルの人たちに売ってしまおうと考えたわけです。でヨセフはですね、そのイシマエルの子孫たちの手を通してエジプトに連れて行かれて、エジプトの王様パロの侍従長をしていたポティファルに買い取られて、ポティファルの下で奴隷として働くようになりました。だからそれまでですね、ヨセフは非常に自分のお父さんから非常に可愛がられて育っていたのに、急に人生のどん底に落っこっちゃったわけです。で神様がヨセフと一緒にいたもんですから、主人のポティファルからこのヨセフがだんだんと信用されて、最後にはポティファルの全財産も任されるところにまで行きました。つまりこのパロの王様の侍従長のうちの中では相当上のところにまでヨセフが位として上がったわけです。これまた人生が確立したかと思ったら、ポティファルの妻が、奥さんがヨセフを見初めて、ヨセフを誘惑しようといたしまして、一緒に寝ようと言い始めた。もちろんヨセフはその申し出を受け入れなかったわけです。でもだからこのポティファルの奥さんの方は、ある陰謀を考えた。で、あたかもヨセフがこの奥さんを襲ったかのように言いふらかして、主人ポティファルによってヨセフは牢屋に入れられてしまったわけです。また人生のどん底に起こった。ところがですね、ヨセフはそういうようなことにくじけていない男なんです。神様を信じきっておりました。牢屋でもってエジプトの王様の検借権、これお酒を継ぐ人と調理官と二人に出会って、この両方ともが夢を見たけれども解き明かせないと言った時ですね、ヨセフが解き明かしをしております。でその解き明かしの通りになった。そんなようなことがあって、牢屋の中でもってだんだんとヨセフは地位が上に上がっていって、監獄の中にいる人全部の世話をするところにまで、また牢屋の中で一番上に上がりました。こんなことがあってから2年経って、エジプトの王様のパロが夢を見た。だけれどもその夢の解き明かしをする者がいない。でパロはですね、その夢が非常に気になってしょうがない。だから誰か解き明かしをしないかというと探していたときに、その前2年ほど前に牢屋にいた検察官と、まあ、調理官、この調理官を、まあ、殺されちゃったんだけども、 それが私があの牢屋でもって一緒になった時にヨセフというあの若い男が夢の解き明かしをしてくれた、その点ぴったり合ってますということを王様パロに告げているんです。だもんだからパロがヨセフを呼んできて牢屋から引っ張り出してきて、パロの夢の解き明かしをするように命令をいたしました。でヨセフが言った解き明かしはこんな解き明かしなんです。パロの夢に応じてこういうことを言いました。これから7年間エジプトでは大豊作となる、食物がたくさん取れる、穀物が取れる。だけどもその後で7年間大きな飢饉が来る。だから豊作の年に食料を貯めておいて、穀物を貯めておいて、飢饉の年に備えなければいけないということを言ったんです。でパロはですね、このヨセフがこういうことを言った時に、このヨセフを使ったら全てがうまくいくだろうと考えて、パロのすぐ下の地位にヨセフを使わせました。つまりエジプト全土の管理をヨセフにさせたわけです。ヨセフはこの時30歳でした。そしてエジプト人を奥さんにもらって生活をしている。実際に飢饉が起こりました。エジプトだけの飢饉でなくて、あの周り一帯全部が飢饉となった。まあ聖書ではですね、これ全世界と書いてあります。あの時の全世界ですから、今のヨーロッパアメリカは関係してない、あの近くだけのことをですね、全世界と言います。で飢饉がひどくなったもんだから、その世界中が穀物を買うためにエジプトのヨセフのところに来ております。これが創世記の42章です。それでそのうちにですね、カナンの地にいたヨセフの親父さんヤコブも、自分たちの食べるものがなくなったもんだから、同じ飢饉だもんですから、自分の息子たちをエジプトに使わして穀物を買うように動きました。ヨセフがそこにいるというのを知らないんです。それで2度ほど往復をした。ヨセフがいろんなことをその間でトリックをやってるんですけども、ほいでなんとか兄弟たちに気づかれないで、だけどもなんとか分かってもらいたいというのはおかしなトリックをしてるんですけど、最後にはですね、エジプトでの自分の地位が確立しているから、自分の兄さんたちにも、その下ですぐ弟、今度はベニヤミンが生まれてるんですけど、そのベニヤミンも、それから親父さんヤコブも、どうしてエジプトに住まないか、エジプトに住みさえすれば食物もたくさんあるし、私が地位をこれだけ持ってるから豊かな生活ができる、だからエジプトにいらっしゃいと呼んだわけです。これがですね、創世記の43章から47章まで書かれているということです。でこういうふうにして一番最初70人がエジプトに移りました。ヨセフのいるところに移った、ゴシェンという町にイスラエルの人たちの部落を築いた。これがですね、イスラエル人がエジプトに住み着くようになった出発点です。ここはですね、これでもって37章から47章までかいつまんで話しちゃったことになる。そこで今一度ヘブルの11章の22節を見ていただきましょう。信仰によってヨセフは臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図をしましたと書いてある。面白いのはですね、これ注意していただきたいのは、信仰によってヨセフはエジプトの第二の地位についたと書いてないんです。信仰によってヨセフは夢の解き明かしをしてパロに引き上げられたとも書いてない。信仰によってヨセフは遠くに離れてしまった家族と一緒に豊かに生活をすることができたとも書いてない。ヨセフが信仰でしたことは、自分がもう少ししたら死ぬ、その後で神様はイスラエルの民をエジプトから連れ出してカナンの地に連れて行ってくれる、だからその時に私の骨も一緒にカナンの地まで連れて行ってくれと頼んでいます。つまりヨセフが信仰でしたことは、神様が約束をしたことを現実にするという動きに関して、イスラエルの民が神様の言葉と約束を信じて信頼した行動を取ることができるための大きな証、証拠となるものを作り出すということだったんです。そしてこの一つは、後ほど神様が約束をしている通りにカナンの地にみんな出ていくから、だからそれを期待して私が死んだったらその骨を、遺体をどうするべきなのかという指示を与えました。これもですね、ヘブル書の11章を読んだだけでわからないから、創世記の50章に行っていきましょう。そうするとですね、こういう出来事がはっきりとしてきます。創世記の一番最後の章、50章の22節から見ていただきましょう。 こういうふうに書いてあります。ヨセフとその父の家族とはエジプトに住み、ヨセフは110歳まで生きた。ヨセフはエフライムの3代の子孫を見た。マナセの子マキルの子らも生まれてヨセフの膝に抱かれた。ヨセフは兄弟たちに言った。私は死のうとしている。自分が死のうというんじゃないです。もうここで死にかけている。もう少したら死ななければいけない。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます。そしてヨセフはイスラエルの子らに誓わせて、つまりあそこにいた70人最初にいたんですけど、この連中それからその子孫たちに誓わせて、神は必ずあなた方を顧みてくださるんだから、その時あなた方は私の遺体をここから携えて登ってくださいと言った。必ずこのエジプトからカナンの地に戻れるんだから、その時に私のこの骨も持ってってくれよと言った。ヨセフは110歳で死んだ。彼らはヨセフをエジプトでミイラにし、棺に納めたと書いてあります。さあここでですね、このヨセフの言葉に注意していきましょう。神様は必ずあなた方を顧みて、この地エジプトからアブラハム、イサク、ヤコブに誓わせた土地に登らせてくださる。必ず生かしてくださる。ところがですよ、この時点ではヨセフがこの死ぬという時点では、イスラエルの民にとってはエジプトという国は素晴らしいところだったんです。ヨセフ自身はエジプトの王様パロのすぐ下の地位まで登っていった。王様からもエジプトの人たちからも愛され尊敬されありがたがられていた人です。ヨセフの兄弟親類たちはエジプトの人たちから親切に取り扱われておりました。エジプトというところはヨセフの兄弟にとっても親類の人たちにとっても大変に住み心地の良いところだった。だからヤコブの子供たち、イスラエルの民はエジプトで増えていったんです。なのにヨセフはこういうことを言い始めた。私は死のうとしている。神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサク、ヤコブに誓われたカナンの地へ登らせてくださる。神は必ずあなた方を顧みてくださるから、その時あなた方は私の遺体をここから携えの登ってくれと頼んでいる。まあ、ところがですね、ヨセフが死んで、ヨセフのその偉大な働きというものをだんだんと忘れてしまう人たちだけがいるようになって、もちろんエジプトの王様パロも死んじゃって、新しい王様が権力を握るようになった、なってまいりますと、エジプトではイスラエルの民を恐れるようになってまいりました。だめだから奴隷にしていつも頭を押し付けておく生活を始めるようになってきたんです。でヤコブの子孫たちというものは400年の間エジプトで奴隷としての生活をするようにまでなってしまいました。これをですね、出エジプト記の一章で読むとはっきりいたします。その次のページが出エジプト記の一章ですから、この一節から読んでいってみましょう。さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、セブルンとビニヤミン、ダンとナフタリ、ガドとアシェル。ヤコブから生まれた者の総数は70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。そしてヨセフもその兄弟たちもまたその時代の人々も皆死んだ。イスラエル人は多産だったのでおびただしく増え、すこぼる強くなり、その地は彼らで満ちた。さてヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼は民に言った。見よ、イスラエルの民は我々よりも多くまた強い。さあ彼らを賢く取り扱おう。彼らが多くなり、いざ戦いという時に敵側について我々と戦い、この地から出ていくといけないから。そこで彼らを苦役で苦しめるために彼らの上にロームの係長を置き、パロのために倉庫の町ピトムとラメセス島を建てた。しかし苦しめれば苦しめるほどこの民はますます増え広がったので、人々はイスラエル人を恐れた。そこでエジプトはイスラエル人に過酷な労働を課し、粘土やレンガの激しい労働や畑のあらゆる労働など、すべて彼らに課す過酷な労働で彼らの生活を苦しめた。エジプトの政府がイスラエル人を弾圧すればするほどイスラエルの民は増えてきました。だもんだからエジプト政府は、エジプトの王様は新しい命令を出しております。15節から読んでいきます。またエジプトの王は ヘブル人の助産婦たちに言った。その一人の名はシフラ、もう一人の名はプアであった。彼は言った、ヘブル人の女に分娩させるとき、産み台の上を見て、もしも男の子ならそれを殺さなければならない、女の子なら生かしておくのだ。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が命じた通りにはせず、男の子を生かしておいた。そこでエジプトの王はその助産婦たちを呼び寄せて言った。なぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに答えた。ヘブル人の女はエジプト人の女と違って活力があるので、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちによくしてくださった。それでイスラエルの民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせた。またパロは自分のすべての民に命じて言った。生まれた男の子は皆ナイルに投げ込まなければならない。女の子は皆生かしておかなければならない。まあ実はここからですね、モーゼという男の動きが始まるんですけども、まあまずヨセフの方に戻っていきましょう。こんな風なことがあってもヨセフの遺体はエジプトに埋められることがなく、ミイラの形のままでもってヨセフのこの頼みをエジプトから抜け出したときに、私の抜け出すんだから私の遺体も骨も一緒にカナンの地に連れてってくれというものを守ろうとして棺桶に入れて保存されていたんです。墓場に売れることがありませんでした。実はそれからですね、ほとんど400年という間ヨセフの骨は墓に入れられることがなかったんです。ところがですよ、ヨセフが兄弟たちに言った言葉は、神は必ずあなた方を顧みて、この地からアブラハム、イサコ、ヤコブに誓われた地へ登らせてくださいます、というのは実はこの時に始まった言葉ではないんです。もっと昔にこの言葉はすでに神様の口から出しております。創世記の15章に戻っていただきましょう。ちょっと余分なところからですけど、15章の1節から読んでいってみましょう。創世記の15章の1節くれます。ほいでこの時アブラムに向かってすでに神様は、アブラムの子孫が400年間苦しい生活をした後でまたここに戻ってくるという予言をしております。これらの出来事の後、1節、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。跡取りがないという意味です。私の家の相続人はあのダマスコのエレーゼルになるんでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるんでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こう仰せられた。その者があなたの後を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの後を継がなければならない。ほいて彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼アブラムは主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。だからこの時点でアブラム自身は跡取りが生まれるという約束を神様がしているということを信じているんです。7節いきましょう。また彼に仰せられた。私はこの地をあなたの所有としてあなたに与えるためにカルディア人のウルからあなたを連れ出した主である。それに対してアブラムは質問しております。8節、彼は申し上げた。神主よ、それが私の所有であることをどのようにして知ることができましょうか。すると彼は仰せられた。私のところに3歳の雌牛と3歳の雌ヤギと3歳のお羊と山本とその雛を持ってきなさい。これは後ほどこれでもって血の契約をですね、神様の方から達成させようとしているからです。動物を使って神様は血の契約をアブラムに結ぼうとした。彼はそれら全部を持ってきて、それを真っ二つに切り裂け、その半分を互いに向かい合わせにした。しかし鳥は切り裂かなかった。猛禽がその死体の上に降りてきたので、アブラムはそれを追い払った。日が沈みかかった頃、深い眠りがアブラムを襲った。ほしてみよ、ひどい暗黒の恐怖が彼を襲った。これはサタンからの攻撃です。そこでアブラムに仰せがあった。あなたはこのことをよく知っていなさい。あなたの子孫は自分たちのものでない国で寄留者となり、彼らは奴隷とされ400年の間苦しめられよう。しかし彼らの使えるその国民を私が裁き、その後彼らは多くの財産を持ってそこから出てくるようになる。 アブラムはどうなるか。あなた自身は平安のうちにあなたの先祖のもとに生き、長寿を全うして放られよう。そして4代目の者たちがここに戻ってくる。それはエモリ人の徒歌がこの時まで満ちることがないからである。さて、日が沈み暗闇になった時、その時煙の立つ釜と燃えている竜巻があの切り裂かれた者の間を通り過ぎた。その日、主はアブラムと契約を結んで仰せられた。私はあなたの子孫にこの地を与える。エジプトの川からあの大川ユーフラテス川まで、ケネ人、ケナズ人、カデモニ人、ヘテ人、ペリジ人、レフィアム人、エモリ人、カナン人、ギルガル人、エブス人の持っている土地をと言っております。これはですね、先ほどヘブル書の11章の22節では、ヨセフは神様がアブラムに約束をしたものを引用しています。創世記の最後もそうでした。ヨセフは神様がアブラムに約束をしたものを固く信じていた。で、実際にエジプトでの400年のイスラエルのための生活というものは苦しい、辛いものになりました。もう神様自身が400年間奴隷として苦しい生活をするといった予言がその時に当たっております。さあ、この時ですよ、あちこち動かさせて申し訳ないんですけれども、出エジプト記の2章の23節を見ていただきました。イスラエルの民はこういうことを言ったと書いてあります。それから何年も経ってエジプトの王は死んだ。イスラエル人は牢役にうめきわめいた。彼らの牢役の叫びは神に届いた。神は彼らの嘆きを聞かれ、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエル人をご覧になった。神は御心を止められたと書いてある。さあ、その時ですよ、エジプトで奴隷をしていたイスラエルの連中というものはどういう理由でとか、何を基盤としてアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神というものを思い出しているのか、私たちを苦しみから救ってくださいと神様に頼んでいるのか、どのような理由でもって、何を基盤として神様がアブラハムとどういう契約を成立しているのか、誰が覚えていたのか。イスラエルの民はエジプトで奴隷となった人たちというものは聖書というものを持っておりませんでした。あの当時は誰も聖書というものを持っております。だから現在の私たちのように神様の約束を調べるのに聖書を使うということはできませんでした。今だったらその昔の人たちのことであっても、この聖書を食ってみると、ああ神様こんな約束をした、あの連中こんな動きをとって分かるんです。あの当時には神様がどんな約束をしたのかも書いたものがないから、口伝えとしか分かりませんでした。だもんだから、イスラエルの連中は多分ですよ、これは推測なんですけれども、どこかのうちに集まって、あの時にいた祭司たちが、出発点では家族の長が祭司でした。そのうちにこんなレビ族というのが神様によって任命された。こんなのがいっぱい集まってきて神様の約束を説明してくれていたかもしれないんです。だけれどもですよ、誰がこういうふうな神様の約束を説明するにしても、年月が経ってきますと、そしてだんだんと世代が変わってくると、そういう神様がこんな約束をしたといったものに対して説得力が薄くなってきます。神様は私たちに約束をして、カナンの地に連れ戻してくれる、あそこは血と蜜の流れている豊かなところだと言ったって、あんた見たかと言われたら誰も見ていない。誰が言ったかと、いや先祖からの言い伝えだ。だけどこんな苦しい生活をしているじゃないか、いつ抜け出せると思うんだ、わからない、なんて言うと、だんだんだんだんとその言い伝えている内容も少しずつ変わってくる。で、少し変わってもですね、何代か経ってきますと、400年も経つと、最初に話し出したことと400年後とでは随分違いが出てくることになります。しかもですよ、神様の約束と言ったって口伝えに言ってるのもあるから、最後に自分の都合のいいようにある程度まで曲げられてしまう。そうなってくると、基盤となる書いたものをあの連中が持っていないんですから、どんなものを信じているのか、どういうふうに言い伝えられているのかというのは分からなくなってまいります。現在では私たちはこの書かれたものがある。だからこれをですね、書かれたものとして使ったら 神様も、いや、そんなこと言わなかったとも言えない。私たちのも、これに書いてあるから、だからと言って、これを証拠として使うことができる。じゃあですよ、ここで質問があります。イスラエルの民は、奴隷生活を強いられている間、神様の約束を信じることができる証拠となるものは何も存在していなかったか。神様は今のこの奴隷となっているイスラエル人をカナンの地に連れて自由にしてあげるという約束を証拠となるものがあったか。神様のその約束を確信できるような証拠となるものはなかったのか、見ることができなかったかというのが質問になってまいります。妊婦頭に苦しい労働を強いられて、仕事をしないでて無知で背中を打たれているときに、神様は私たちをカナンの地に連れ戻してくださる、私たちの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに約束をした父と蜜の流れる豊かな土地に連れて帰ってくださるという証拠となるものは何もなかったのかというのが質問なんです。ただ単に誰か先祖からの言い伝えと言ったものだけが証拠だったのか、実はあったんです。それがミイラとなったヨセフの遺体とそれを入れておく棺桶だったんですよ。何年も何年も墓場に入れることなく、埋葬されることなく、イスラエルの人たちの間に存在し続けた棺桶が神様の約束を証明する証拠となっていたんです。棺桶を見るたんびにヨセフがどういうことを言って死んだのか、神様がエジプトにいるイスラエルの民を全部カナンの地に連れ戻る、苦しい生活から自由になるという約束を果たすということを思い出すための大きな証拠となったんです。私たちの先祖ヨセフがこう言って死んだ、今でもあの墓は、あの骨は埋められていないではないか。なぜかと言ったら、神様が私たちをカナンの地に連れて行くときに、あの骨も一緒に連れて行かなければいけないから地面に埋めていないんだ。妊婦頭に苦しい労働を強いられて、背中に鞭で打たれているときに、まだ墓に入れられていない棺桶を見ることでもって、神様は必ず私たちをエジプトに救い出してくださる。だからヨセフのミイラは未だに墓の中に入れられないままでもって私たちの中にあるではないかということができるからなんです。親から子に言い伝えられました。子供が大きくなったらまたその子供に同じように言い伝えいたします。ところが何代か経つと、その子供にはあそこにあるおかしな箱が何を意味しているか分からなくなる。だからお父ちゃんに質問いたします。どうしてあんな棺桶があんなところにあるんだ、どうしてあれを墓に入れないのか、中におかしなガラガラの骨だけ入ってるじゃないかというのは質問される。その時ですよ、まあ、これはお父ちゃんが息子というのか娘というのかどっちに答えるのか知りませんけども、息子で言ってみましょう。とお父ちゃんこんな答えをすると思うんです。これ私が考えた答えです。息子よく聞きなさい。私たちの先祖にアブラハムという人がいた。神様はその人に土と蜜の流れる豊かな土地を与えて、アブラハムの子孫が豊かな生活を送ることができるようになったんだけれども、後ほどあの土地にも大きな飢饉が起きた。その時アブラハムの子孫の一人がエジプトに住んでいて、自分の兄弟や親戚をエジプトに呼び寄せたから、その子孫である私たちは今でもエジプトに住んでる。その時にエジプトに住んでいて私たちの先祖を呼び寄せた人が今ミイラになっているヨセフという人なんだ。あのヨセフという人はエジプトで大きな力を持ってエジプトの王様のパロのすぐ下の地位につくほどまでの働きをした人だったけれども、その人が死ぬ少し前に言ったことは、私たちは神様が約束をしている土地に必ず帰れるから、私ヨセフをエジプトに葬らないでくれ、神様が必ず私たち全部を先祖の土地に連れて帰ってくださる、だから私の骨も連れて行ってくれと頼んだんだと。そして今でもヨセフの骨はエジプトの墓に入ることなく私たちの中にいる。お前が大きくなる頃には必ず先祖の土地、神様がアブラハムにイサクにヤコブに約束をした土地に帰れるようになるんだから、神様を信じてその時まで頑張りなさい。あの棺桶が神様の約束の印となっていると という説明をしたんではないかと思うんです。興奮して代々言い伝えてミイラとなったヨセフの骨というもの、棺桶というものがイスラエルの人たちの中でもって大きな証拠となっていったわけです。さあそこで今度はこう質問しましょう。この出来事の後でもってモーゼという男がエジプトに行ってイスラエルの連中全部をカナンの地まで連れ戻すように動き始めました。じゃあこのイスラエルの民はモーゼに導かれてエジプトを出て神様が約束をしたカナンの地に出発をするときにヨセフの骨はどうなったか、置いていっちゃったか。出エジプト記の13章を見ていただきましょう。これもですね、とびとびに引用しているものですから、皆様後でうちに帰ったらここらを全部読み直しをしていただきましょう。出エジプト記の13章の18節から見ていきましょう。さあこの連中はエジプトを出てきました。その時どうしたか、失礼しました、17節から13章の17節と言ってみましょう。さてパロがこの民を行かせた時、神は彼らを近道であるペリシテ人の国の道には導かれなかった。神はこう言われた。民が戦いを見て心が変わりエジプトに引き返すといけない。そこで神はこの民を足の海に沿うアラノの道に回らせた。イスラエル人は変態を組みエジプトの国から離れた。その次です。モーゼはヨセフの遺骸を携えてきた。それはヨセフが、神は必ずあなた方を顧みてくださる、その時あなた方は私の遺骸をここから携え登らなければならないと言ってイスラエルの子らに固く誓わせたからである。こうして彼らはスコテから出て行き、アラノの端にあるエタムに宿営した。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためだった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかったと書いてある。ということはですよ、イスラエルの民がエジプトを出てカナンの地に向けてアラノを旅している間、モーゼはヨセフの骨を持って歩いていたんです。でこの時ですね、イスラエルの民の数は大体200万人いたと推定されるんですけども、このイスラエルの民は神様の約束の通りに、ヨセフが言った通りに、私たちはヨセフの骨と共に神様が約束した土地へ帰れるということを忘れないための証拠となったものなんです。ここでちょっと元に戻ってですね、このエジプトで奴隷をしていたイスラエルの連中がどんなことを体験したのか戻って調べてみましょう。エジプトの奴隷生活から逃れるときにモーゼの塔を通して行われた奇跡から始まってイスラエルの民はどんなことを体験しているのか簡単にリストにしてみます。一番最初はイスラエルの連中が分かったことは、神様の約束が現実になるようにモーゼという男は使わされたということをイスラエルの民は知っています。これが一番最初です。そしてモーゼの手を通して神様は奇跡を当も起こしております。エジプトの王様の頑なな心を変えてイスラエルの民を奴隷から解放するように働いたということをイスラエルの連中は知っております。今読んだところのように、昼は雲の柱で彼らを導き、夜は火の柱で彼らをカナンの地に向けて進ませるようにしているというのも彼らは体験をしている。神様が足の海の水を分けて乾いたところを彼ら通っております。でその後からイスラエルの民を追っかけてきていた襟抜きのエジプトの兵隊たちは同じ海の水でもって溺れて死んだのもイスラエルの連中を見ている。水が苦くて飲めなかった、それは甘いものにも変えられております。岩から水が溢れ出たのも知っている、その水も飲んでいる。こういうふうにしてイスラエルの民が約束のうちカナンの地へ行くことができるように神様が全てを準備し動かしてくださっているというのをイスラエルの連中は体験しているんです。それだけじゃない、その上にヨセフの骨を担いで神様が約束したものが現実になるという証拠を担いでカナンの地の少し手前まで来たんです。さあここでどうなったか、民数記の 13章を開けていただきましょう。民数記の13章の17節から読んでみましょう。先に失礼しました。13章の1節から読んでいきます。主はモーゼに告げて仰せられた。人々を使わして私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。祖父の部族ごとに一人ずつ皆その族長を使わせなければならない。モーゼは主の命によってパランの荒野から彼らを使わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。名前はどかしてですね、17節に飛びます。モーゼは彼らをカナンの地に探りにやった時に言った。あちらに登って行ってネゲブに入り、山地に行ってその地がどんなであるか、そこに住んでいる民が強いか弱いか、あるいは少ないか多いかを調べなさい。今彼らが住んでいる土地はどうか、それが良いか悪いか、彼らが住んでいる町々はどうか、それは宿営か、それとも城壁の町か、土地はどうか、それは肥えているか痩せているか、そこには木があるかないかを調べなさい。あなた方は勇気を出しその地の果物を取ってきなさい。その季節は初ぶどうの熟す頃であった。そこで彼らは登っていき、ツインの荒野からレボハマテのレホブまでその地を探った。彼らは登っていってネゲブに入り、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマンとシェシャイとタルマイが住んでいた。ヘブロンはエジプトのツオンよりも7年前に建てられた。彼らはエシコルの谷まで来て、そこでブドウが一草ついた枝を切り取り、それを二人で棒で担いだ。またいくらかのザクロやイチジクも切り取った。イスラエル人がそこを切り取ったブドウの草のことから、その名をエシコルの谷と呼ばれた。40日経って彼らはそのうちの偵察から帰ってきた。ほいで直ちにパランのアラノのカデシにいるモーゼとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして彼らのそのうちの果物を見せた。彼らはモーゼに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に土と蜜が流れています。そしてこれがその果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこでアナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にはアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーゼの前で民を沈めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところには攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだった。そこで私はネフレム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ここで12人のスパイを使わしました。そして神様が約束をした土地カナンの地はどんなところから調べてこいと言った。その報告をよく読んでください。まず最初23節。そこでブドウが一房ついた枝を切り取った。そして二人で棒で担いだと書いてあります。それぐらいブドウの房が大きかったということがですね、証明されました。まず、カナンの地は非常に豊かな土地です。そして、27節に行きますと、このスパイたちは、私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこには誠に乳と蜜が流れています。乳と蜜が流れているということは、神様がイスラエルの民に約束をしたところがその通り、約束の通りだとこれ言ってるわけでしょ。だけどもこの報告の後でもってどういうことを言ったか、今一度31節から読んでみましょう。しかし彼と一緒に登って行った者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人悪く言いふらして言った。私たちが行き巡って探った地はこの住民を食い荒らす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフレム人のアナク人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。ところがイナゴってのは非常に勢力があるんですよ。皆さん日本で見るイナゴと ここで見るイナゴとこれ違うんです。エジプト、私は中近東イラクの国にいたけども、その時のイナゴっていうのはどういうかといったら、来ます大群で来てですね、もう太陽が昼間なんですけど真っ黒になって、太陽の光完全に遮られて真っ黒になる。地面に降りて30分経ったら地面には緑が何一つなくなります。きれいに食っていっちゃう。そしてまた飛び立って別のところに行く。飛び立った時にはまた太陽が真っ暗になって何も見えなくなるぐらい大群がバッと押し寄せる。なのに自分たちがイナゴに見えたというけど、そのような大群に見たんじゃない、ちっぽけな虫けらに見えてるんです。彼らにもそう見えたことだろう。全会衆は大声を上げて叫び、民はそのように泣き明かした。イスラエル人は皆モーゼとアルにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いて剣で倒そうとされるのか。私たちの妻子はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとってよくはないか。そして互いに言った、さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。12人のスパイがカナンの地を探ったんですけども、10人のうちの10人が悪く言いふらしました。ところがですよ、12人のスパイのうちの10人が一番先に何を言ったか、ブドウ一房が棒で2人で担がなければいけないほど大きなものだと認めております。豊かな土地だったということをもう認めている。父と蜜が流れる土地だということも認めている。ただ彼らが言ったのは、あそこは攻め上ることができない、攻め取ることができないということを言いました。残り2人のスパイがおります。2人のスパイはどうしたか。両方とも豊かな土地であることを認めております。父と蜜が流れるところだということも知っている。だから攻め取ろうと言った。違いは、同じものを見ていながらも10人のスパイの中でもって、だから私たちは攻め取ることができないと言った人たちと、だから攻め取ろう、今から登っていこうと言った人と二派に分かれたわけです。それに対してイスラエルの連中はこの攻め取れないという方を皆信じたわけです。さあここでですよ、この連中がなんで攻め取れない、まあこっちから先言いましょう。じゃあこの2人はどう、なんでこの攻め取れると言ったのか、カナンの地になんで我々が行って占領することができると言ったのか、攻めてて占領できるだけの証拠があるか、皆さんも分かるわけでしょ。証拠があるんですよ。どんな証拠が。300年400年前からヨセフと言われている人がミイラのままで棺桶の中に入ってて、神様は私たちをイスラエルの連中をエジプトから連れ出してカナンの地に連れて行くと約束をしている、だからカナンの地に行くときには私の骨も一緒に連れてってくれ。つまりヨセフのミイラがこの二人にとっては攻め取ることができるという証拠になっている。こっちの連中はどうしたか。ヨセフのミイラを見ていないからです。これだけの証拠があって、もう400年近くも前からこれだけの証拠を出してくれてるのに、このミイラを信じることができない。だから神様の言葉も信じられない。だから攻め取れないという方に移っちゃった。 で、私たちはヨセフの骨とともに先祖の豊かな土地に帰れるという希望を捨てちゃった。で、今一度奴隷生活に戻るということを言い始めたわけなんです。で、神様がどうしたか。その時点からカナンの地に入る代わりに行き先を変えて、そして全部のものがまたアラの南に向かって、エジプトまで来ませんでしたけど、その途中まで南に向かって下ってきております。民数記の14章の10節を開けていただきましょう。しかし全回収は彼らを石で撃ち殺そうと言い出した。これはカレブともう一人ヨシアとこの二人をです。その時主の栄光が会見の天幕からすべてのイスラエル人に現れた。主はモーゼに仰せられた。この民はいつまで私を侮るのか。私がこの民の間で行ったすべての印にもかかわらず、いつまで私を信じないのか。私は疫病で彼らを打って滅ぼしてしまい、あなたは彼らよりも大いなる強い国民にしよう。モーゼは主に申し上げた。エジプトはあなたが道からによって彼らのうちからこの民を導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げましょう。事実彼らはあなた主がこの民のうちにおられ、あなた主が目の当たりに現れて、あなたの雲が彼らの上に立ち、あなたが昼は雲の柱、夜は火の柱のうちにあって彼らの前を歩んでおられるのを聞いているのです。そこでもしあなたがこの民を一人残らず殺すなら、あなたの噂を聞いた異邦人の民は次のように言うでしょう。主はこの民を彼らに誓った地に導き入れることができなかったので、彼らをアラノで殺したんだ。どうか今我が主の大きな力を表してください。あなたは次のように約束をされました。主は怒るのに遅く、恵み豊かである。トガと背き戸を許すが、罰すべきものは必ず罰して土のトガを子に報い、3代4代にまで及ぼすと。あなたがこの民をエジプトから今に至るまで許してくださったように、どうかこの民のトガをあなたの大きな恵みによって許してください。主は仰せられた。私は私の言葉通りに許そう。しかしながら私が生きており、主の栄光が全地に満ちている以上、エジプトとこの荒野で私の栄光と私の行った印を見ながら、このように十度も私を試みて私の声に聞き従わなかった者たちは皆、私が彼らの先祖たちに誓った地を見ることがない。私を侮った者も皆それを見ることがない。ただし私のしもべカレブは他の者と違った心を持っていて、私に従い通したので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れる。彼の子孫はその地を所有するようになる。低地にはアマレク人とカナン人が住んでいるので、あなた方は明日御境を変えて足の海の道を通り荒野へ出発せよ。主はモーゼとアロンに告げて仰せられた。いつまでこの悪い返しを私につぶやいているのか。私がイスラエル人が私につぶやいているつぶやきをもう聞いている。あなたは彼らに言え、これは主の見つけである。私は生きている。私は必ずあなた方に私の耳につけたその通りをしよう。アラノで死んだ方がマシだというやつです。このアラノであなた方は死体となって倒れる。私につぶやいたもので20歳以上の登録され数えられた者たちは皆倒れて死ぬ。ただしエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはない。ただしだけど、ただでした、失礼しました。ただエフネの子カレブとヌンの子ヨシアの他はあなた方を住まわせると私が誓った地に誰も決して入ることはできない。さらわれてしまうとあなた方が言った、あなた方の子供たちを私は導き入れよう。彼らはあなた方が拒んだ地を知るようになる。しかしあなた方は死体となってこの荒野に倒れなければならない。あなた方の子供たちはこの荒野で40年の間羊を飼うものとなり、あなた方が死体となってこの荒野で倒れてしまうまであなた方の背信の罪を負わなければならない。あなた方が彼の地を探った日数は40日であった。その1日を1年と数えて40年の間あなた方は自分の咎を負わなければならない。こうして私への反抗が何かを思い知ろう。さあ、こんな風にして動きました。そして40年間アラノをさまよって、20歳以上のものが全部死に絶えてから、またカナンの地に向けて神様は残りのイスラエルの連中、若かった連中を連れて入っていこうと計画しています。この連中は荒野にいてもカナンの地の手前までいて、そこから引っ返している時でも毎日のように神様の約束を見ることができ、触ることができているんです。ヨセフの関係です。一つのどっかにテントを張って生活をしていたのが、テントをまとめて次のところに移る時にもヨセフの骨はイスラエルの民と一緒に動いております。それも見て知ってる。それ前に400年近く ヨセフのその言葉を信じて、先祖代々このミイラを、棺桶を大切に保管をしていたということも、そして神様の約束を信じようとしていた先祖たちがいたということも知っていながらも、神様の約束を信じようとしていない。神様の約束は真実です。必ず実現いたします。だけど人間の方で神様の約束を信じることができなくたって、神様約束の通りに現実にいたします。だけれども、その時代にあるのか、その次の時代なのか、神様が決めています。40年経ってモーゼの時代が終わって、不信仰だった人間たちが死に絶え、ヨセフが指導者となって、いや、ヨシュアが指導者となって、イスラエルの人たちを約束の地カナンに導き入れているんです。じゃあその時にカナンの地に入ったから、それじゃあヨセフの骨はすぐカナンの地に埋められたか、カナンの地で墓に入っていないんです。ヨシアがカナンの地全部を征服してイスラエルの国を建てて、この時には12部族いたわけですから、そのイスラエルの土地を12部族に分けるのには、カナンの地に入ってから5年半かかっております。周りにいる敵を全部どかさなければいけなかった。この5年半の間、カナンの地にあってもヨセフの骨は墓に入れられていないんです。カナンの地すべてがイスラエルの民の手に入ったときに、ほいて神様が約束した土地全部をイスラエルの各々の部族に分けられたときに、初めてヨセフの骨は墓に入れられているんです。ヨシア記の24章を開けていきましょう。ヨシア記の一番最後のわけです。ヨシア記の24章の一番最後、29節から読んでいきましょう。これらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシュアは110歳で死んだ。全部に総督地を開けてからヨシアが死にました。人々は彼をエフライムの山地ガシェ山の北にある彼の総督地ジザカイティムナテセラフに葬った。イスラエルはヨシアの生きている間、またヨシアの後まで生き残って主がイスラエルに行われた全ての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。イスラエル人がエジプトから携えてきたヨセフの骨はシェケムの地に、すなわちヤコブが100ケシタでシェケムの父ハモルの子らから買い取ったのの一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となった。ヨセフ族といってもこれはですね、ヨセフの子供たちです。エフライムとマナセとが相続した土地です。これの土地がどんな土地か、ヤコブがヨセフの父親ヤコブが神様の導きでこの土地を買って祭壇を建てております。これは創世記の33章に書かれている、読んでいただきましょう。ヤコブの息子ヨセフはエジプトで死んだ後でもってミイラにされて、長いことイスラエルの民の間でもって墓に入れられることなしに存在し、400年近くも存在し、アラノでもって40年間歩き回り、最後にヤコブが買っておいた土地に葬られております。父親ヤコブがその土地を買ってから、息子ヨセフがその土地に葬られるまでの長い年代の隔たりがある。簡単に計算しますと大体400年ちょっと隔たりがあるということになります。これはどうしてヨセフはこんなにまでしてカナンの地に戻りたいと言ってたのか。これヨセフだけじゃないんです。アブラハムであろうとイサクでもヤコブでも同じです。どういうことしたか、あの連中が信じたのは自分たちの子孫はエジプトでもって、つまり自分たちのものでない国でもって起流者となって奴隷とされ苦しめられた後で神様が約束したしカナンへ戻ってくるということを信じきっていたんです。それだけじゃありません。死からのよみがえりを信じておりました。死からのよみがえりってこれ今言ってる景気じゃないんです。景気はこれは奥義です。ミステリーです。イエス様が十字架の死からよみがえってから明らかにされたものです。旧約聖書ので言ってるよみがえりというものはイエス様から天から下ってきて千年期の王国を築く時のにみんな旧約の人たちが 蘇る、これをですね信じていたわけです。今でいう謙虚というのはないと思ってた。でヨセフはこの蘇るの時にエジプトにいたくない。エジプトはどういう国か、ヨセフにとっては人気があり人望があり豊かな生活をすることができたエジプトなんですけれども、ヨセフはエジプトから蘇りを期待し待っているということに耐えられなかった。イスラエルの人と一緒に神様が約束をしている土地で、神様が祝福をしている土地から蘇りをしたいと望んで、だから何が何でも自分の骨をカナンの地まで連れて行ってくれと頼んだんです。これがヨセフの信仰なんですよ。400年も先になって自分がどういうことになるのか、神様の言葉を信じて動いていた。だからですね、ここでは信仰によってヨセフが臨終の時イスラエルの子孫の脱出を語り、自分の骨について指図しましたと書いてあるんです。信仰によってこれ2つに分かります。信仰によってイスラエルの子孫の脱出をヨセフが語り、信仰によって自分の骨について指図をしました。400年近くの間、ヨセフのミイラはエジプトにいたイスラエルの連中にとってこの聖書と同じです。神様の約束を象徴するものとしてちゃんと存在していた。だけれどもイスラエルの連中はこの証拠を信用しようとしなかった。今の私だってこの聖書を信用しないと同じです。私たちこの聖書がある、これもう書かれているからですね、これを誰も変えることはできません。なのにこれを信頼しなかったらクリスチャンとして生活できるか。あの連中はヨセフのこのミイラを信頼していない。だから正直に言ったイスラエルの神様の民か、神様自身が滅ぼさなきゃいけないと思っているほど神様の民ではないものだった。私たちもですね、気をつけなきゃいけないのは、本当にこの聖書、ヨセフのミイラと同じようなもの目の前にあるのに、これ実際信じるのか信じないのか。信仰によってあなたは神の言葉の書かれている聖書を信じて行動に出るというものになるのかならないのか、あなたが選ばなければいけないことになります。